Good afternoon, everyone. 皆さん、こんにちは。So today, Reason is going to translate in English. So if you are English speaker, please go sit near Reason.
今日はルイさんが、通訳をしてくださいます。メッセージは今日は日本語でさせていただきたいと思います。
先ほど今日はですね、シャロンさんのお兄さんがモントリオールから訪ねてきてくださっています。さっきちょっとお話しさせていただいたら、モントリオールはまだ30度くらいあるそうです。まだ夏ですけれども、私たちが住んでいるエドモントンは秋です。この夏いろいろなことがありました。忙しく、そして神様の祝福があふれる夏が、私たちの場合は終わって、9月からは秋が始まりました。この忙しい夏の間、私たちは毎週日曜日何かイベントがありましたけれども、どちらかというとテーマ説教ですね、テーマに沿ったメッセージを続けてきましたけれども、今日からまた、以前私たちが読んでいた、マルコの福音書の購読、説教に戻りたいと思います。もう随分最後に読んだのが前のことになりますので、もう忘れになっている方もいるかもしれませんが、今日はマルコの福音書の13章の14節から、またしばらくマルコの福音書を続けて皆さんと共に読んでまいりたいと思います。一言お祈りして、そして今日の御言葉に心を止めてまいりたいと思います。愛する天の父なる神様、この夏もあなたの豊かな祝福と恵みで私たちを満たしてくださり、心から感謝をいたします。私をその一方で体に病を覚える私たちの兄弟姉妹もおられます。主よ、どうぞ自分のお一人お一人を憐れみ、引き続き支えてくださいますように。また9月から新しい学期が始まりました。主よ、どうぞこれからクリスマスに向かってまた新しいことがさまざま巡ってまいりますが、主よ、どうぞ私たちがいつもあなたを心から愛し、あなたに従い、あなたに喜ばれる、そのような道を歩むことができますように、どうぞ一人一人を祝福し、また助け導いてください。今日これからの時をすべてあなたの御手にお委ねいたします。どうぞこの語る者の口をあなたが清めてくださって、主よ、あなたの御言葉を語らしめてくださいますように、すべてを感謝し御手に委ね、愛する主イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。私たちはマルコの福音書を一章から順番に読んできました。そして今日は、今日はといっても久しぶりですけれども、13章の14節からですね、このマルコの福音書の13章で語られていること、それは、終末について、この世の終わりについて弟子たちにイエス様がどのようなことが起こるのか、またどのように弟子たちは、また私たちは備えたらよいのかということをイエス様が語られている、そういう場面であります。そして特に今日の14節から27節の中では、いよいよその最後の時にはどんなことが起こってくるのか、またその先にあるイエス・キリストの再臨はどのようなものになるのかということが、語られているわけですね。順番にまた見ていきたいと思いますけれども、14節から、荒らす憎むべき者が自分の立ってはならないところに立っているのを見たならば、読者はよく読み取るように。これは弟子たちに語っていると同時に、今これを読んでいる私たちにも語られている御言葉ですね。ここで、荒らす憎むべき者が自分の立ってはならないところに立ったとき、非常に抽象的で分かりづらいですけれども、これはいわば本来であるならば神様がおられるべきところに神ではないものが立っている、すなわち自分自身を神とし、いや自分をこの誠の神様以上の存在とし、そして誠の神様を愛し、誠の神様に従おうとする人々を苦しめようとする、そのようなものが 現れた時、それが一つの印であると、まあ、イエス様は語ったわけですね。そのようなものが現れた時、私たちはどうしたらよいのか。イエス様は続けます。ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。屋上にいる者は降りてはいけません。家から何かを取り出そうとして中に入ってはいけません。畑にいる者は着物を取りに戻ってはいけません。皆さん、避難訓練というのをやったことありますね。避難訓練、火事になったらどうやって逃げるんでしょうか。避難訓練の時に必ず言われることがありますよ。それは自分のものを持って逃げちゃいけない、自分のものを取りに教室に戻っちゃいけない、まあ、そんな風に皆さん学校で教わらなかったでしょうか。火事になった時に、ああ大変だ、家の中に大切な預金の通帳がなんて言って、通帳を取りに戻って逃げ遅れてしまったら意味がないですよね。その通帳を握りしめたまま一緒に燃えてしまったら意味がない。イエス様は言われました。たとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら何になろうか。たとえ自分が一番大事にしているものを部屋に取りに戻ってそれを手にしたとしても、逃げ遅れてしまったら、命を失ってしまったら何にもならない。こういう火事場で私たちが手にするものというのは、私たちが人生の中で一番大事にしているものだと思うんです。この最後の患難の時が来た時、あるいは私たちの人生の中で苦しみの日々、患難の時が来た時に、私たちが手に握りしめているもの、それが私たちが人生の中で一番大事にしてきたものだと思うんですね。その手の中に私たちはその時何を持っているでしょうか。預金通帳でしょうか。あるいは何か他の自分が大事にしていたものでしょうか。その時私たちの手にイエス様が握られているでしょうか。この最後の時、私たちが唯一握りしめていたいもの、それはイエス様だと思うんですね。そのことを私たちはもう一度覚えたいと思います。17節、だがその日悲惨なのは身重の女と血の身ごを持つ女です。普通こういう危機的な場面においては多くの人が自分のことで精一杯だと思います。けれどもイエス様の目は、神様の目は身ごもった女性に、あるいは幼子を抱えた女性にここでは注がれている。まあ、これ皆さん聞いたことあるかもしれませんけれども、イエス様の生きておられたこの2000年前の時代というのは、人の人数を数える時というのは成人の男しか数えないんですよね。女性子供は数のうちに入らない。男の数だけ数える。それ今ここでやったらどうなりますか。皆さん、この会堂の中で私たちの教会のメンバーはって言って成人の男の数だけ数えたら、これ少ないですね。これやっぱり女性も子供の数も入れないと極端に少なくなってしまう。だから女性も子供も数えるようになった、そういうわけじゃないんですよ。けれども女性や子供が数に入らない、そんな時代にあって、この苦しみの時にイエス様がまず目を留められたのは身ごもった女性と、そして幼子と幼子を抱えたお母さんであったということを私たちは覚えたいと思うんです。そしてこのイエス様と同じ目を、神様と同じ目を私たちも持って歩むものでありたい。自分が大変な状況に置かれた時に私たちはまず真っ先に自分のことを考えてしまいがちです。でも神様は一番弱いものに目を留められる。そして私たちにもそんなイエス様と神様と同じ目を持つことを願っておられるのではないでしょうか。18節進みます。ただこのことが冬に起こらないように祈りなさい。これはここに暮らしている皆さんは分かりますね。 切実な願いですよ。この最後のイエス様の再臨の前の大患難の時がマイナス30度の日に起こったら私たちはみんな死んでしまいますよ。冬に起こらないように私たちは祈りたい。なぜならばその日は神が天地を創造された初めから今に至るまで、いまだかつてなかったような、またこれからもないような苦難の日だからです。今まで誰も経験したことがないほどの大患難がやってくる。私たちには想像もつきません。想像の日から今までないんですから、あのノアの箱舟の大洪水よりもすごいものがやってくるということです。皆さん、またその先にもないような、そのような苦しい困難の時代がやってくる。それはあまりにも大きな苦しみ困難であるがために、神様がその時を短くしてくださらなければ、クリスチャンであっても誰一人生き残ることができない。それぐらい恐ろしい困難がやってくる。けれども幸いなことに、神様はその時を短くしてくださる。神様が選んだ、神様が愛する人々を救うために、神様はその時を短くしてくださる。この大きな、誰も経験したことないような苦しみ患難の中にも、神様は一つの希望を私たちに与えてくださっています。神様はその時を短くし、私たちに救いの手を差し伸べてくださると約束をしてくださっている。そしてそのような誰も今まで経験したことないような恐ろしい危機的な状況が訪れた時、私たちは大きな不安にとらわれます。恐れにとらわれます。そしてそういう時には、私たちを惑わす者たちが現れる。だいたい人を騙す詐欺というのはそういうふうにできてますね。私たちの不安とか恐れとかをうまく利用してつけ入ってくる。それが、まあ、詐欺師の腕の見せ所ですけれども、終わりの時にもそのようになる。もうまさに今まで誰も経験したことがないような恐ろしい大患難が訪れた時に、多くの人々は救いを求めると思います。助けを求めると思います。救世主を求めるようになると思います。そうじゃないでしょうか。困った時の神頼みという言葉があります。普段は神なんかいないなんて言ってる人もですね、いざもう危機的な状況、自分の命が危うくなったら、やっぱりどこかに救いを求めたくなるものです。そしてそういう時ほど私たちは惑わされやすい。しかもその時に現れる偽預言者、偽キリストというのは口先だけじゃない。印や不思議なことをして私たちに見せるっていうんですよね。まさに奇跡を行う、私たちの前で奇跡を行う。それを見せつけられたら、もしかしたらコロッと、あ、この人にすがれば助けてもらえるかもなんて私たちは思ってしまうかもしれない。けれどもイエス様がこれらのことを前もって語られたのは、私たちが騙されないためだ。そういったことに惑わされてはいけない。気をつけなさい。そして24節からイエス様が、この世の終わりにはではどんなことが起こるのかということを語ります。この世の終わりには、その苦難に続いて太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の万象は揺り動かされます。私たちが見たこともないことが起こる。つまりこの地球だけではなくて宇宙全体が激震に遭う、揺れ動く、大変なことが起こる。そしてその時、人の子は、すなわちイエス・キリストは、偉大な力と栄光を帯びて、そして雲に乗ってやってくる。雲に乗ってくるんですって。それは弟子たちがイエス様が天に帰られるのを見送ったのと全く同じように、光り輝く雲に乗ってイエス様は再びこの地上にやって来られる。そして御使いたちを地の果て果てにまで送り、そして選ばれた人々を ご自分のもとに集める、まあ、この言葉でイエス様は今日の箇所を締めくくっています。今日私たちはこの箇所から特に3つのことを心に留めたいと思うんですね。まず第1番目に私たちが心に留めたいこと、それはこの世の終わりには誰も経験したことがないような苦難の時、大患難の時がやってくるということ、この苦難の日々についてまず私たちは心に留めたいと思います。神様は良いお方です。そして私たちを祝福し、私たちに良いものを与えてくださるお方です。これは紛れもない真実です。そしてそのことによって私たちは神の名を褒めたたえ、神を賛美し、神に感謝をいたします。神は私たちに良いものを与えてくださる。そこに神の憐れみと恵みと愛を私たちは見出します。けれどもそれとは別の形でもう一つ神様の愛があります。それは私たちがやがて通るであろう、通ることになる試練、困難について前もって私たちに知らせ、そして私たちがいかに備えるべきか、私たちがその困難を乗り越えることができるように私たちに備えを与えてくださる。これもまた神様の愛であると思うんですね。私たちは思うかもしれません、神様はどうして私たちにこんな苦しみの中を通らせるんだろうか。神様が良いお方であるならばどうして自分はこんな状況に置かれるんだろうか、そう思うことがあるかもしれません。でも私たちは同じことを経験していると思うんですね。私たちは自分の子供たちになるべく良いものを与えたいと願います。そして実際良いものを子供たちに与えます。けれどもそれだけが愛ではないと思うんです。やがてその子供たちが自分の足でしっかりと立って歩んでいくことができるように私たちは子供たちを訓練することもあります。そしてその時子供たちは毎回毎回お父様お母様訓練していただいてありがとうございますとは言わない。心の底から親を憎むでしょう。心の底から悲しむでしょう。けれどもやがて自分が大きくなった時にそこにあった愛に気づくことがあるのではないでしょうか。さっきの話に戻りますけれども、私たちの人生の中に、最後の時ももちろんですけれども、私たちの人生の中にいろいろな苦しみや困難の時が起こってきます。これはクリスチャンであってもクリスチャンでなくてもみんな一緒です。そういう時が起こってきます。そしてその試練のいくつかは今申し上げたように何年か経ってから振り返って、ああそういう意味だったのか、私たちは納得し感謝を捧げることができる、そのような試練もあります。けれどもその一方で最後の最後まで意味のわからない試練もあるんです。最後の最後までなぜ私はこのような目にあったのか、あるいはあの人はそのような人生を歩んだのか、私たちには理解できない、わからない、納得できない、そのような苦しみ試練もたくさんこの世の中にはあると思います。けれどもだからといって神様が存在しない、だからといって神の愛、神の救い、神の憐れみは偽りで嘘っぱちであるということはできないと思うんですね。今から数百年前、この地球上のほとんどの人は地球は平らだと思ってました。ほとんどの人は、そして地球は丸いということを最初に発見した人がそれを主張したとき、みんなその人はクレイジーだと思いました。ある人は裁判にさえかけられてしまいましたよね。 ほとんどの人は地球は平らだと信じて疑わなかった。じゃあその時地球は平らだったんでしょうか。いや、地球は丸かったんですよ。私たちには信じられないことがあります。私たちには納得できない、受け入れられないことがあります。けれどもだからといって地球が丸くないわけではない。だからといって神が存在しないわけではない。神の愛、神の救い、聖書の約束が偽りであるわけではない。私たちにはわからないことがある、納得できないことがある。それは死ぬまでわからないかもしれない。けれども神はおられ、神は私たちを愛し、私たちを救われる。これが信仰ではないでしょうか。そして私たち、そして神の国がやがて到来するときには、神様の目指しておられたものが、神様がご計画しておられたものが本当に完成するときには、私たちは全てを知るようになります。全てを悟るようになります。それまではわからないこともあるでしょう。けれども神様を信じ続ける、そのようなものでありたいと思います。二つ目に今日私たちが心に留めたいこと、それはどんな苦しいこと、どんな大きな困難、それが未だかつて起こったことがないようなことであったとしても、全ては主の御手の中にあるということですね。イエス様は未だかつて誰も体験したことがないような苦しい時がやってくると言われましたけれども、同時に神様がその時を短くしてくださると言われました。すなわち神様はなおその試練の中において主権を持っておられる、コントロールする力を持っておられる。全ては神様の御手の中にあるということ。私たちはあまりにも大きな試練にあった時に、それはもうアウトオブコントロールだと、もう神様ですら何もできないと思ってしまうかもしれませんが、そうではない。全ては神様の御手の中にある。私たちクリスチャンにとって平安というのは何でしょうか。私たちにとって本当の平安というのは、目の前にある問題を神様が解決してくださることだけではないと思うんです。そうではなくて、たとえ今問題のただ中に置かれていても、そして問題の糸口解決が全く皆目見当つかないような状況に置かれていても、全ては主の御手の中にあるのだ。ここに私たちクリスチャンの信仰と平安があると思うんですね。そしてその平安は誰も奪うことはできない。誰も奪うことはできない。最後に3つ目に今日私たちが心に留めたいこと、それは主の再臨です。イエス様の再臨。今日の御言葉の最後のところでイエス様がご自分が再臨される時の様子を語っておられますけれども、すごく丁寧に、そしてその詳細を語ってますよね。私たちがまさにイメージできるぐらい、私たちが思い描くことができるくらい、イエス様が再臨される時の様子をはっきりとイエス様は語られています。何か抽象的な表現とかそういったものではなくて、具体的にどんなことが起こるのか、どんなそれは様子なのかということをイエス様ははっきりと語られました。それは私たちが惑わされることがないためです。この世の終わりの時が近づく時には、いろいろな偽預言者、あるいは偽キリストが現れ、そして不思議な奇跡やいろんなことを行って私たちを惑わそうとする。けれども誰も天の万象を揺り動かし、そして雲に乗ってくることはできないんです。これができるのはイエス様だけである。ですから私たちはこのこと、御言葉にとどまりたいと思うんです。イエス様が栄光を帯びて、そして雲に乗って私たちを迎えに来る、その時まで私たちは忍耐を持って待ち続ける、そのようなものでありたいと願います。9月から新しい学期が始まり、また新しい仕事、 内容、いろんなことが始まっていきます。今私たちは確実に日々この最後の大患難の時に向かって進んでいます。そして私たち一人一人の人生の中にもこれからいろいろな困難試練が起こってくると思いますけれども、このイエス様が雲に乗って栄光を帯びて私たちを再び迎えに来るその日まで、私たちは主の言葉を信じ続けるものでありたい、そのように願います。一言お祈りをして閉じたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたの皆をここからあがめ感謝をいたします。主よ、あなたは前もって私たちに患難の時を知らせてくださいました。それは私たちがその苦しみの中であなたを疑い信仰を失うためではありません。その患難の中でなお私たちが主よ、あなたの御言葉にとどまり続けることができるためです。どんなに大きな苦しみの中にあっても、主よ、あなたは全てをご存知であり、私たちはいつもあなたの身腕の中にあることを覚えて感謝をいたします。主よ、あなたが栄光に輝く雲に乗って私たちを再び迎えに来られるその時まで、その日まで、主よ、どうぞ私たちの信仰を守ってください。私たちが主よ、あなたの御言葉にとどまり続けることができますように、信じ続けることができますように、どうぞこの弱き私たちを憐れみ、主よ、あなたのその身腕を持って導いてくださいますように、すべてを感謝し御手に委ね、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。